ぼこアラフォー女子の
よもやま話。
ハローです。
ナムさんです。
お願いします。
お願いします。
本日のテーマは沖縄伊良部島に行ってきた。
おお、すごい。
まあちょっとまああれですね、あのコロナ感染者も増えてる中、ちょっと大きな声では言いづらいんですけれども、うんうん、まあ、 あの沖縄旅行に行ってきました。はい、ちゃんとマスクをして、はい、はい、できました。
はい、
はい、で、今回そのまあ、イラブと、まあ、私ちょっとあんまり離島に行ったの初めてで、
ああなるほど、
うんうん、そうそうそうそう、そうなのよ。だからそうイラブ島とは何ぞやみたいな、あの、うん、感じだったんだけど、そのなんで伊良部島に行ったかっていうと、そもそも私が去年かな、なんか、うん、あのなんかビジョンボードを作ろうってなんか仲間と集まってた時に、うん、その旅行パンフレット見てたら、なんじゃこの素敵なところはっていう写真があって、ほうほう、うん、それが伊良部島にあるホテルだったのね、のなんかエントランスみたいなところで、でその切り抜きとそのなんていうホテルかっていうのだけ私は撮っておいて、
うん、
でもその日そのビジョンボードも作らずにただおしゃべりだけしてたんだけどだからその時のビジョンボードは完成しておらず、本当にただ切り抜きを、うん、あの愛用してるノートに挟んでたんだよね、1年ぐらいずっと、なんか捨てられなくて、でじゃあ今年の夏休みまた沖縄行こうかみたいに夫と話してた時に、あそういえばみたいな、最初石垣島行こうかって夫が言ってくれてて、
うん、
夫は結構沖縄好きでいろいろ行ってるから、でじゃあなった時に、あそういえばあれってみたいな感じで、切り抜きをね持ってきて、でそれが伊良部島のホテルで、えでもここ行きたいなみたいな感じになって、でも当初の予算より、まあ、結構オーバーする感じだったから、なんか当初の予定より20万ぐらいオーバーする感じになるんだけどそうそう、なんかでもなんか別に、えいやでもせっかくなら行けばいいんじゃねみたいになって、で、うん、夫も素敵なとこじゃんみたいになって、でその旅行のスポンサーが私だったっていうのもあって、
あそうなんだ
あそうそうそうそう、だからまあ夫としては別になんかどっちでもっていうか、なんか別に出すな私だしみたいな感じで、
うん、
じゃあせっかくだし行こうってなって、そうそう、ね、念、念願というか行きたいなって思ってたところに本当に行くことになって、
うん、
でまあ良かったですわ。
へ
ー、すっごい素敵なホテルで、
うん、
そう、あの、ま、で私 そ,、まあ、そんな詳しくないんだけど、 あの、うん、あんまり伊良部島自体にはあんまり大きいホテルってまだないのかな、結構低層階の、
うんうん
うん、まあ、部屋数も そんな何百とかっていう感じじゃなくて、ちょっと こじんまりとした感じのホテルが多いのかなっていう印象で、うんうん、で なんだけどやっぱりこう白基調にこう青を使ったなんか内装っていうか、海もババーンとオーシャンフロントみたいな感じで、
うんうん、
ほんと素敵なね海が見えるし、そうで部屋もまたこれまた部屋がですね、私が理想としてた頭のイメージにしかなかった部屋、まさにそのものみたいな感じで、そうなんかあのなんか起業したいなって思い始めた時に、そのノートに書いたその理想のなんかイメージみたいなやつで、うん、私はその白い部屋で窓からもう海がババーンと見えるところで、うん、でその窓の脇に机があってそこで仕事をしてるっていうイメージが頭の中だけにあって、
うん、
これだみたいな、まさにこれだみたいな感じで、もう感動しましたよ、
うんうん、
ここみたいな、そうっていうので、まあ、とりあえずホテルにも感動したし、うん、やっぱ海が綺麗だった。
へえ、やっぱ離島すごいんだ。
すごい綺麗だった。そう、うん、なんかその伊良部島って、まあ、宮古島の隣っていうか、
そのあそのあたりなんだ、うんうん、
そうそうそう、宮古、その私もちょっとあんま詳しいこと書かないんだけど、数年前にその宮古島と伊良部島をつなぐ伊良部大橋っていう日本一長い橋ができて、 そうそうそう。だそこから多分栄え始めたのかな。さ 栄えたっていうほど、
まあ観光客が来やすくなったという
か。あ、そうそう、行きやすくなった。それまではなんかフェリーとか、 なんか船で行かなきゃいけなかったから、うん、それが車でたーって、まあ、4、5分ぐらいで渡れるようになったから。っていうので、だからもともと別に宮古島自体もすごい海とかは綺麗だったんだと思うんだけど、うんうん、ちょっと行ったことないから分かんないんだけど、そうそう、本当に海綺麗で、そのグラデーション、その青なのか緑なのか分からない、なんか謎の色のグラデーションとかが、うわ、綺麗みたいな感じで、そう、部屋からも綺麗だったし、そのエントランスから見ても、プールから見ても綺麗だったし、あとその、食事するところ、レストラン1個しかないんだけど、そこももう、もう海ババーンみたいな感じで、これは行ってよかったなと思って。まあ、イラブ島自体はね、まあ、そうそう、そうそう、あと、うん、イラブ、あの、宮古島に行ったりもしてたんだけど、イラブ島で過ごしたのはそのホテルと、あと、シュノーケリングをね、したんだよね。シュノーケリングがまたですね、すごい綺麗、なんかサンゴとかも、触れた？その深いとこも行ったんだけど、浅いとこも行って、そう、浅いところのサンゴさ、なんか、まあ、大体触れないじゃない、うん、私シュノーケリングは私も2回しかやったことないんだけど人生でサンゴ、手で触れるわみたいな、めっちゃ近いみたいな感じだったりとか、あとね、カメがいたの。カメと泳いだの。
ウミガメ。
そうそう、なんかね、まあ、でも大体ね、9割見れるって言われて、だから大体いますみたいな、その足バシャバシャしなければ逃げないですよって言われて、そう、みんな、そう、みんなで気をつけて、4匹いたよ、4匹、4頭、4、
匹じゃないかな、
匹じゃない、4頭
あ、4頭なのか、カメって
どう数えるんだろう、
ね、10か、両生類だもんね。
あ、そうなんだ。
あ、わかんないけど。
え、両生類なの？
カメは両生類でしょ。
え、そうなんだ。爬虫類だと思った、勝手に。
爬虫類？
え、ちょっと待って。
そっか、爬虫類か。
待って、カメ両生類、爬虫類どっちって検索で出てきた。
確かにどっちだろう。あんまり考えたことがなかったけど、勝手に私は両生類。
爬虫類
なんだ。
へえ。両生類は幼生時代はエラ呼吸で成熟すると肺呼吸になります。
あ、そっかそっかそっかそっか、そうか、
爬虫類は生まれた時から肺呼吸。あ、なるほどなるほど。そうだね、確かにね、あのね、空気水にね、そう、空気水にぷかーって上にね上がってきたカメとかいて可愛かった。そうそう、で、綺麗なね海をね、カメと一緒に泳いだりとかね、あとなんか青の洞窟っていうところに行ったんだけど、うん、その普通の狭い暗い洞窟で、なんか、え、何が青の洞窟なんだろうと思ってたら、なんか洞窟に入って、あ、これネタバレになっちゃうかな、まあいいか、
言いたい人もネタ
バレからちょっと青の洞窟の、あの 謎を知りたくない方は30秒ぐらい耳を塞いで早回ししてください。
いや、でもなんか見に行く人調べてから行くから大体知ってるんじゃないか、わかんないけど
知らなかった。なんか狭くて暗い洞窟に入っていって、何が青の洞窟やねんと思ってたら、うん、じゃあ皆さん潜って入り口の方を見てくださいって言って見たら、青かったの。
なるほど、
そう、青の洞窟だと思って確かにこういう写真載ってたわとか思って、
うんうん、
そうとかね、そんな感じでね、いろんな体験をしてきまして、すごい海が綺麗で、
沖縄はね、ほんとどこ行っても海綺麗だもんね。
いや、やっぱ海はいいですね。
そう、海、あ、じゃあ結構シュノーケリングみたいな感じで、うん、海に入った回数が多かったの、今回の旅行は。
あとね、1日だけだった。
あ、そうなんだ。
そう、でもその1日が結構濃くて、その2カ所に行って、うん、で1カ所1カ所でそれぞれ1時間ぐらい泳いでたのね、
うん、
結構長くない、
うんうん、まあでも、そんなもん、いや結構 海に入るときってそんなもんじゃない、もっと入ってること多い気がする。
いや私結構疲れちゃったかその1回目シュノーケリングしたときがその1箇所だけだったから、
うん
うん、それぐらいのつもりだったからなんか1箇所でそのもうカメも見れたし、
うん、
満足したのにもう1箇所行くんすか、 だるいとかすごい帰りたいみたいな海見るのは好きだけど海入るのあんまり好きじゃないからさ私、
うんうん、
そうそう夫が結構好きでそうなんだけど、まあ、楽しかったけどやっぱ疲れてでその 海好きプール好きの夫もあもうお腹いっぱいって言ってた本当はその次の日もプール入ったりどっか海行ったりしたかったらしいんだけど、
うん、
いやもういいやってなって
満足感が
そうそうなんか1日だけはそのシュノーケリングして海入ったけど、うんうん、あとはもうプール入るとかもせずにもう何してたかな、なんか雪塩ミュージアムに行ったりとか、
そう
なんか雪塩っていうなんかその沖縄なんだか宮古島のなんか有名な塩があってめっちゃ美味しいんだけど、
へー
それのなんかちっちゃいなんか、うんうんうん、博物館じゃないけどな、
うん、
な
ん
か博物館って言っていいのかなんかちっちゃいとこがあってそこ行ったりとか、あと、あとね、面白かったのが、海中水族館みたいなとこに行ったんだけど、
うん、
宮古島のね。そこになんかフグに餌をやれるコーナーがあって、
ほう。
そう、なんか、ピンセット、あの、フグとね、餌をね、100円で買うんだけど、ちっちゃいエビが5個入ってて、あの、乾燥したエビみたいなやつとかね。でそれピンセットで掴んでフグにあげるのね。でなんか注意書きみたいなのでなんかあのびっくりしないでねみたいなフグが言ってる絵があって、え何それと思って、そしたらなんかもうピラニアみたいなだからさピンセット入れたらさもうガブガツみたいなさ、えピラニアすかみたいな、結構激しいのねフグって
えでも口小さくないフグって結構、
あ、うんうんうん、
小さいけど結構ガッてくる感じなんだ。
ガッてきてもピンセットごといきそうな感じで、結構やりおるなみたいなでなんかそのピンセットもちゃんとあの紐がついてて、なんか指を絡め指が通る穴みたいなのがついてる紐がついてて、あこういうことみたいな、
あ
持ってかれないように、
うんうんうんうん、
そうそうそうそう、あなるほどと思って結構ね面白かった。怖いんだけどめっちゃ怖いね、うわ怖いとかキャーみたいな感じでやってたんだけど、あとねあのフグ3匹いたんだけど、なんかフグによってやっぱり何性格っていうの、なんかグイグイ来るやつとちょっとおとなしくして餌取られちゃうやつとかいて、なんか面白いなとガンガン来るやつ、餌奪うやつとかいて、こいつとか思いながら、そうそう面白い、それ結構面白かったな、
うんうん
うん、そうみたいな感じで、あとは あとはねなんか あとねなんかちょっとあのね開放感海の宝館みたいなところに行ったんだけど、うん、そこはねなんかそこはね多分ねに行く人によっては全然面白くないかもしれないけど、私はすごい面白かったんだけど、
うん、
なんかひたすらいろんな貝の貝殻が飾ってあって、これは何とか貝、これは何とか貝みたいな、もうめっちゃいろんな貝の貝殻が飾ってあって、それを見るっていうところなんだけど、私はすごい面白かった。でもちょっと夫はちょっとどうだったかちょっと怪しいんだけど、でも人によってはつまんないと思うんだけど、私はおーって感じだったんだけど、なんかねそこの館長さんがシュールな方なのかな、わかんないけど、なんかこの水槽のなんかねその何に噛まれた、なんかそのちょっとねグロい写真とかも入り口のところに飾って、入り口っていうか最初の方に飾ってあって、こんな何かに噛まれちゃった人の腕とか、
ほう
とそのもっとグロいやつはここをめくったらあるよみたい な子供とか心臓が悪い人は見ないでねみたいな感じで、え怖い怖い怖いみたいな感じがありつつ、その隣にこの水槽の中にはなんかこの世で一番恐ろしい生物がいますみたいな、だからそ うるさくせずに覗いてくださいみたいになって、うん、こう水槽が黒くなってて、え何怖い怖いと思ってさ覗くじゃん何がいると思う、
わかんない
その中にあったのは鏡、うん、で自分の顔が見えて、
そういう
こと、この世で一番恐ろしいのは人間ですみたいな、
へ
おもろいやみたいな、
確かにシュールだ
そうそうそう、おもろいでしょ、それがさ、もう冒頭にあるの
それが冒頭なんだ
そう、冒頭がそれ、冒頭がそのなんかね、そのなんか サメかなんかそういうちょっと危険な感じの生物のなんか、うんうん、何なんか写真とかがあって、人間が噛まれ落った写真とかがあって、グロいのがあって、でその次にその水槽から始まったね。シュールでしょ。
だいぶシュールだね。
そう、おもろいやと思って、一気に心つかまれて。
ツボだったんだね、
ちょっと。そう、ツボった。そう、その後は普通の貝なんだけど、うん、私貝大好き、貝殻大好きな、貝殻。
うんうんうん、うん。うん、
あの私やっぱりそう生まれがその沿岸部沿いっていうのもあって、結構その水族館に連れてってもらう機会が多くて、やっぱりその水族館とか行くとさ、なんか綺麗な貝殻売ってたりするじゃない、なんかお土産物屋さんとか、そういうのがすごい大好きだったから、貝いっぱいあるみたいな感じで、でそういろんな貝をね、あの見て、そうそう、あ、こんな貝もあるんだねみたいな、
なるほど、
のひたすら見て、で途中なんかその複雑な作りの貝がなんか輪切りにされたなんかやつとかも飾ってあって、あ、やっぱり一番怖いのって人間だよねみたいにそう話しながら、貝ってこういう生物なんだよみたいな、なんか図解みたいなのがあって、貝ってこういう生物なんだ、なんかあんまりこう生物なんだけど、あんまり生物っていうイメージ抱いてこなかったから、なんかね、面白かった。なんかあ、ちょっと超忘れちゃったんだけど、え、ここが口なのとか、なんかね、面白かった、なんか面白かったのなんかもう全然説明できてないんだけどそうみたいなとこに行ったりとか、そう、なんかめそう、なんかちょっと話し出すとね、キリがないんだけどなんかあの お手製鍾乳洞みたいなとこにも行ったりとか
そんなのあるの
そう、なんかね、あのあれなんだっけ、もう言っちゃっていい、名前言っちゃっていいのかな、中原鍾乳洞っていうところなんだけど、うん、私その鍾乳洞が好き、私が改めて今回の旅で思ったのは、私の好きな旅のキーワードが海、海、岩なのね、石。
おうお
う
お
う、そう、あ、鍾乳洞好きで、うん、あのそう、石、なんかそう、岩とか石も好きだし、なんか宝石みたいなキラキラしてるのも好きなんだけど、鍾乳洞結構好きで、夫が調べてくれたらそういうのあるよっていうから行ってみたんだけど、なんかあの何、あのカーナビで連れてこられたとこが本当ただのなんか農地のど真ん中みたいなとこにたどり着いちゃって一応アスファルトの道はあるんだけど、え、ここのこれのどこに鍾乳洞があるんだろう、間違えたのかなみたいな感じで、え、でもとりあえず目的地まで行ってみようよみたいに言ったら、本当にあったんだけどだからすごいなんかね、それこそお手製の木の看板みたいな感じで、でも受付はこちらとか書いてるし、え、行ってみようかみたいな感じで行ったら、おじさんが一人いて、なんかこの怪しい鍾乳洞よく見つけましたねみたいに言われて自分で言っとるやみたいな
面白い。
そうで、その鍾乳、そのちっちゃい鍾乳洞だったんだけど、その、うん、売りというか、あのね、鍾乳洞に植物が生えてるのが特徴ですみたいに言われて、確かにね、なんかあのジュラシックパークに出てきそうな、そのすごいね、不思議な空間だったんだけど、中入っていくともちろん暗くて全部あの岩っていうか鍾乳洞なんだけど、うん、その降りたてのところはその空が見えて、鍾乳洞の中なんだけども空が開けてて、
はいはいはいはい、
草とかがボーボー、草っていうか木っていうかボーボー生えてて、本当にね、なんかジュラシックパークの世界みたいな感じ、すごい不思議な、すごい景色のいいところから始まって、
うん、
そうそう、でもその階段とかもすごいなんか、なんていうのかな、なんかお手製みたいな階段っていうかこれ大丈夫かなみたいな、壊れないよねみたいな感じで、本当お手製感がすごくて、ね、なんか鍾乳洞の道もなんかマットが敷いてあって、鍾乳洞ってさ、なんか鍾乳洞を直に歩くとかじゃなくてさ、だいたいなんかその台っていうかさ、
通路みたいな、
通路みたいなのが別で作られてなんか立ってるじゃん、うん、そういうんじゃなくて、うん、本当にマジで鍾乳洞の上に なんか滑らないマットみたいなのが敷いてあってすごいボコボコしてるみたいな、その上を歩く鍾乳洞も触れちゃうみたいな、大体なんか、ね、なんか触れないようなところにさ、うんうんうん、あったりとかするじゃん。でも狭いからめっちゃ触れちゃうみたいな。なんかポタ、なんなら鍾乳洞ができるあのポタポタが当たる鍾乳洞になっちゃうとかそう、なんかすこれはこれでなんかおもろいなと思ってなんかいろんなね面白いところがあったよ、宮古島と伊良
部。そうなんだ、
うん面白かった。なんかね、大体ね、そういう変なところにね、カーナビに連れてかれるみたいな。なんかそう、なんか農地のど真ん中とかね、いや、なんかもう、この先、道なのみたいなとこに迷い込まされたりとかして。
カーナビはそういうところあるもんね。そう意外となんでこんな細い道選んだみたいな、なんか山道とかに連れてかれることとかあったりするから。
そう。
ドキドキするよね。
マジで怖かった。うん、途中で引き、そう。途中で引き返した道とかも、本当もうアスファルトじゃなくて本当にただの農地みたいなところとか、うんうんうんうん、これもやばいやつだと思って引き返したりとかそうしたんだけど、まあ、いろいろと
良い旅だったんですね、
うん、もうご飯も美味しくて、
うんうん、
海ぶどうの食わず嫌いが治りました。
あ、嫌いだったんだ。
なんか見た目が気持ち悪いから、
今まで潰してるから、
なんかちょっと許せなくて、なんか
私めっちゃ好き。
美味しいよね。
本当あのプチプチ感がめっちゃ好きなので。
本当。なんかちょっと
見た目が。都内とかの物産って、うん、沖縄の物産店みたいな、なんだ、
うんうん。
有楽町の方とかに沖縄あったよね確か。でお店とかで時々買っちゃったりもするぐらい割と好き。
そう、なんか毎朝出てくるからさ、
うん、
なんか2日目から1日目は無視してたんだけど、2日目からなんか食べてみるかと思って食べたら、うわ美味しい
みたいな。そんな癖あるものじゃないしね。
でも見た目がちょっと嫌だったんだよ。
食感があれだとかダメな人とかいそうな気はするけど、見た目、まあ見た目もまあいやでもプチプチしてるだけな気が。
そう、まあということで、
はい、
はい、いろんな経験をしてきました。
じゃあ今日はこんなところにしておきましょうか。
はい。
じゃあ概要欄の方に Google ホームの URL 貼っときますので、そちらからコメントとか質問をお寄せください。はい、じゃあ本日は以上で、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。